メタ音声配信ラジオ、おはようございます。岩見です。これを収録しているのは早朝というか明け方なんですが、なんか雨の音が聞こえて、まだ降ってるような感じですかね。今日話してみたいことは、前回の続きみたいになるんですけど、支配についてみたいな話の続きで、僕が会社を辞められない理由っていう話をしてみたいと思います。前回話したことがあまりにも分かりにくい話だと自分で聞いてみて思ったので、もう少し分かりやすい話にしてみようかなと思って、支配って言うとやっぱり言葉がちょっと強いので、人によっては不快感を感じる人もいるんじゃないかなと思うけど、でもこの言葉が一番しっくりくるというか、よくよく考えてみるとこれは支配以外の何者でもないよなって思うので、めげずにこの言葉を使っていきたいと思います。会社を辞められない理由、まあ、そもそも会社を辞めたいのかって話ですけど、事情さえ許されるならば僕は会社を辞めたいとずっと思ってますね。実際なんていうか、それに向けてちゃんと言語化しだしたのが 3,4 年前なので、当初の予定ではもう少し早く辞めてる予定だったんですけど、2年ぐらいでいけるかなと思ったけど、かれこれ4年以上経ってるっていうことですね。まあ、それはなんでなんだろうと思うと、もちろん一つに経済的な余裕、理由っていうのがあります。収入源がなくなってしまうから、家族を養っていけなくなる、自分の生活費も賄えなくなるっていう、多少副業とかで稼げるようになりましたけど、すごく不安定だし金額的にも足りないしっていうことですね。でもそれだけじゃないなと思ったんですよね。経済的なものだけだったらですね、やりようによっては何とでもなるっていうのはですね、分かってるんですよ。強がりじゃなくて、頑張れば稼ぐ方っていくらでもあるんですよね。それは分かっているんだけど、頑張れないっていうところがあって、正直に言うと今やってる仕事が別にそこまで苦痛なわけじゃないし、それである程度の収入が得られているから、満足しているわけではないけど、現状に甘んじているっていうところですね。仲間を作るようではないですけど、こういう状況に置かれている、チューブラリンな、状況で悩んでいるっていうか考えている人っていうのは、僕以外にも結構いるんじゃないかなと僕は想像するんですよね。それでこれは自分の場合っていうことですけど、それもある意味で会社から支配されているっていうことだなっていうことをですね、改めて思ったんですね。会社からもらっているものが、組織からもらっているものがお金だけじゃなかったっていうことですね。毎月給料を支給されますけど、それも重要なその会社に行く理由になってますけど、それ以外にですね、自分の中で意識していない、言語化できていないものがあったっていう、それが何かっていうと、社会欲求的なものっていうことですよね。社会欲求っていうのは何かっていうと、社会とつながっている感覚、つながりたい欲求っていうことですけど、それをもう一つ先に進めると、家族とかそれほど近くない人、もしくは、自分がほとんど知らない人から認められている、受け入れられている感覚、仕事をしてると、なんていうか、ちょっとずつだけどそういうことってありますよね。全く知らない人と仕事はしないかもしれないけど、する人もいますよね。そういう人と、仕事上とはいえ、仕事上だからこそというのか、それなりに、なんていうか、やり取りをしたりとか、無条件で受け入れられている部分って少なからずあるじゃないですか。受け入れられているっていうのは、その人間としてっていうのも、なんとか存在としてみたいな、仕事だから普通に付き合いますよね。仕事じゃなかったら別に喋ることもないし、ぐらいですけど、なんかそういう関係というか、そういうやり取りみたいのが、思いのほかですね、その人間っていうか、生物というか、生きていくのに結構重要な栄養素というか養分になっていると思うんですよね。だから本当に、だから食欲とか 睡眠欲とか性欲とか、うん、と一緒にその社会欲求っていうふうに言ったのはですね、すごく鋭い洞察だなって改めて思っちゃいましたけど、なんかよくよく自分でちゃんと考えたことがなくて、それを、あ、自分はあれだな、会社にそういうのをなんかある意味代替してもらってる部分があるんだっていうところですね。なんとなく無意識でそれが分かっているから、お金はなんとかなるかもしれないけど会社を辞められないっていう状況がですね、今まで続いていたんじゃないかなって思いました。社会欲求の器みたいのは人によって違うと思うんですね。どのぐらい満たされたいのかっていう、強い人もいるし弱い人もいる。僕は普通ぐらいじゃないかなと思いますけど、むしろちょっと弱い方だと自分では思っていますけど、今は妻と子供がいるので、それでほとんどの社会欲求っていうのは満たせているんですよね。だからこそ結婚した後で個人の働き方の思考が強くなったっていう部分はあるかもしれないと思ったりとか、社会欲求がそこである程度満たせているから仕事はそれほど社会欲求を必要としないみたいなところですね。それもあるんですよね。それでこの話も特にオチというか結論はないので、こんな感じで終わりにするんですけど、うん、今まで話したこととかこれから話していくことをなんとなくそのつなげて、まあ、言語化すること、発信すること、メタ認知すること、それがまあ支配からの脱却みたいなことですね。呪いを解くっていうことも言えるかもしれませんけど、まあ、これは強い言葉があんまり好きじゃない人もいるかもしれませんけど、僕はそういうふうに思ったっていうことですね。はい、この話は興味深いのでまた話してみたいと思います。あ、そうだ、ちょうど何日か前にそれに近いですね、ネットの記事を見つけたことが、毎日新聞だったかな、多分 3,4 年前のですね記事なんですけど、この記事も合わせて読みたいみたいなところで出てきて、アンテナを立てて言うとそういうのが目についた時に読めるようになるみたいなところがあって、どういう記事かというと、メルカリとかフリマでですね、物を売るのはお金のためだけじゃなくて承認欲求が満たせているっていう回答が結構あったっていうですね、アンケート結果みたいなのを紹介されていたのがあってですね、毎日新聞って無料だと途中までしか読めないんで最後までこれ読んでないんですけど、タイトルだけ読めば十分かなと思って、つまりそのフリマアプリで細々としたですね物を売って、これ送料とか手間賃とか考えたら全然儲かってないよなっていう人、メルカリとかでも僕見たりしますけど、その人が何を持ってそれをやってるのかっていうと、その社会欲求みたいな、その承認欲求的なものも含まれているっていうですね、うん、でもこれアンケートで言われて、はい、私はフリマアプリで承認欲求を満たしてますっていうのは結構客観視できてる人だなって思ったりもしますけど、まあ、それはいいとして、なんていうの、他で社会とつながっている感覚のない人がそういう細々としたものをああいうメルカリとかフリマアプリで売ったりやり取りをすることで、なんか社会とつながっていたりとか自分が認められたりするのがあって、だからそれほど儲からなくても続けているんだみたいなですね、人が結構一定数いるんだって思うと、うん、納得感があるというか理解はできますよね。はい、そういう話でした。雨が止むといいなと思いながら、今日もこれから会社に行っていこうよと思います。皆さんも良い一日をお過ごしください。さようなら。